稲川議会だより、平成29年2017年2月1日、第162号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール渡瀬です。発行、兵庫県稲川町議会。この号の主な内容は、2ページ、白金小学校トイレ大規模改修へ、4ページ、特定健診、がん健診、県下トップクラスの受診率。7ページ、各常任委員会の報告。9ページ、一般質問。9人が町の考えを聞く。15ページ、復活、オウレンジャー。稲川追跡調査隊など順を追ってご紹介します。ページ、議案審議。白金小学校トイレ大規模改修へ。第384回12月定例会。第384回定例会を12月9日から12月20日までの12日間開会。人事案件2件、平成28年度の補正予算4件、条例制定1件、条例改正7件、指定管理者の指定2件、請負契約1件を審議。議案すべて原案の通り同意可決した。また、27年度一般会計決算の認定、並びに5特別会計の決算を認定した。続いて、それぞれの審議内容です。人事案件。人事案件2件に同意。1、教育委員会委員の選任。任期満了に伴い、福西健吾氏の選任に同意。2、厚生委員会委員の選任。任期満了に伴い、西中剛氏の選任に同意。予算の内容。一般会計補正予算。歳入・歳出予算総額にそれぞれ2億7002万7000円を追加し、総額を102億8290万8000円とする。歳入の主なものは、白金小学校トイレ大規模修繕の学校教育施設等整備事業債の3900万円を予算化。歳出の主なものは、高齢非課税者に1人当たり1万5000円を支給する臨時福祉給付金支給事業に8034万4000円。白金小学校トイレ大規模改修工事費など施設整備費に1億193万8000円。原広根線新設改良事業で残土受け入れ先の変更などで工事費の増額が4260万円。続いて特別会計3件です。1、国民健康保険特別会計補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ8496万9000円を追加し、総額39億441万4000円とする。2、介護保険特別会計補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ2097万5000円を追加し、21億9483万3000円とする。3、後期高齢者医療保険特別会計補正予算は、歳入歳出予算にそれぞれ1687万円を追加し、総額6億7237万1000円とする。続いて条例制定の内容。企業立地促進条例の制定。産業拠点地区を活用する事業者に対し支援を行うことにより、優良な事業者を誘致し、 新たな就業機会の場の創出、定住促進をはじめとする活力あるまちづくりを推進する。条例改正7件。1、職員の給与に関する条例の一部改正。8月8日の人事院勧告に準じ、給料表等の見直しなどを行う。2、特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正。3、町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正。8月8日の人事院勧告により、職員の給与に関する条例の一部改正が行われることに準じ、期末手当の支給月数の見直しを行う。4、徴税条例の一部改正。平成28年度税制改正に伴い、軽自動車税のグリーン化特例が延長されたこと、及び外国人等の国際運輸業にかかる所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が改正されたことによる所要の整備が必要なため。5、国民健康保険税条例の一部改正。平成28年度税制改正に伴い、外国人等の国際運輸業にかかる所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が改正されたことによる所要の整備が必要なため。6、地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正。産業拠点地区地区計画を変更し、地区整備計画を新たに策定したことに伴い、本条例の適用区域及び同区域における建築物に関する制限の条項に当該計画の内容を加えるため。7、奨学金条例の一部改正。奨学金についてより利用しやすくするとともに、定住促進への寄与及び通学費に対しての貸付金の新設をするため。続いて指定管理者の指定3件。1、社会福祉会館の指定管理者の指定。社会福祉会館条例の規定に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせるため、公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例により、選定された超シルバー人材センターを指定管理者に指定。2、総合福祉センターの指定管理者の指定。総合福祉センター条例に基づき、施設の管理を指定管理者に行わせるため、公の施設における指定管理者の指定の手続き等に関する条例により選定された町社会福祉協議会を指定管理者に指定。3、請負契約。役場本庁舎空調設備改修工事第1期請負契約の締結。契約の方法、制限付き一般競争入札。契約金額、56614680円。契約先、株式会社水管。特別委員会の設置。稲川創生対策特別委員会の設置。道の駅稲川機能拡大プロジェクト及び産業拠点地区プロジェクトの調査研究のため特別委員会を設置。ページ、決算審査。特定健診、がん健診、県下トップクラスの受診率。平成27年度各会計決算は、各常任委員会で延べ4日間にわたり審査認定した。 ただし水道事業会計、下水道事業会計を除く。はじめに一般会計について、総務文教常任委員会での主な質疑。行財政関係3件。1、問い、町民税、法人税、固定資産税において不納欠損が32件あるが、そこに至るまでの経緯は。答え、不納欠損は競売、破産、死亡というのが大きな要因のため、死亡後は相続調査を行い、相続人がいない場合は執行停止を行い、調査後に不納欠損処分している。競売、破産の場合や第2号生活保護になると不納欠損の対象となる。2、問い、他市町へのふるさと納税による町民税への影響は。答え、137人が約640万円の寄付を他市町にされており、253万円が住民税減税分となる。3、問い、財政力指数が年々下降し税収が減っているが、指数の見方とこの指数を上げるための考え方は。答え、財政力指数は 0.607 で、自主財源をどれだけ自分で賄えられるかといった数字で、1に近くなるほど財政的には強みがある。本庁は若干その部分で弱さがあるが、地方交付税などで最終的に必要額の交付を受けている。自主財源の確保、歳出抑制に努め、バランスを取りながら健全財政維持に努める。情報公開関係。問い、平成27年度の情報公開請求の件数は。請求内容はどのようなものが多かったか、また請求者には結果報告をしているか。答え、請求は32件で、町長部局に対するものが28件、議会に対するものが3件、教育委員会に対するものが1件。主な内容は、火災が起きた場合の罹災事故内容に関すること、町税の不納欠損や還付加算金などの税に関すること、入札の応札金額などである。請求内容に応じて全部公開したものが11件、部分公開したものが16件であり、公開できるものは積極的に公開している。暮らし関係。問い、道の駅に設置した電気自動車用急速充電器の運転状況は。答え、平成28年1月7日から供用開始し、当初利用回数は少なかったが、町広報ホームページ神戸新聞に記事が掲載され、利用回数は伸びている。納税関係。問い、鹿の緊急捕獲拡大事業でどのような具体的対策を取ってきたのか。答え、この事業は県が実施しており、鹿を捕獲した場合、1頭あたり5000円の報奨金をハンターに支払うという仕組みである。本庁における狩猟資格を持った実施隊員数は約40名。鹿肉のジビエ料理への活用についても調査中である。教育関係。問い、いじめ問題の解決状況は。答え、解決については初期対応を誤れば非常に長引いてしまうため、教育委員会として迅速かつ適切な対応を心がけるよう各学校へ指導している。生活建設常任委員会での主な質疑。消防関係。問い、消防アドバイザーによる小学校高学年への救命講習会の状況は。答え、小学生の救命講習は 大島陽心の児童を対象に延べ39名が参加。平成27年度の救命講習は救急アドバイザーとともに実施し、全体で73回、1656人の受講者となっている。健康関係。問い、特定健診、がん健診に関して受診率はどう変化したか。答え、平成27年度の特定健診受診率は 43.2% で、前年度より向上している。また、がん健診の受診率は、胃がん健診、大腸がん健診、子宮頸がん健診、乳がん健診については、県下1位の受診率。福祉関係。問い、敬老会出席者への記念品で、出席しても記念品がなかったとの声を聞いたが、今後の対応は。答え、敬老会の参加者は740人で、昨年の570人に比べ170人増加した。記念品を700個準備していたが、それを上回ったため、配布できなかった方が生じた。来年度以降は来場いただいた方には配布したい。子育て関係。問い、児童虐待の早期発見・対応のための虐待防止訪問回数が、平成26年度は94件、27年度は101件と大幅に増加している。情報の入手方法、訪問者など、その仕組みは。答え、虐待の通告件数は増加傾向にあり、主な要因は全国共通ダイヤル189、いち早くの浸透や、近隣学校からの通報もある。通報があった場合は、家庭児童相談員がその家庭を訪問するなど、子どもの身体状況を把握し、次の支援につなげている。家庭児童相談員については、保護者、養育者に拒否されることがないよう訪問を行っている。建設関係。問い、交通安全施設で PTA や自治会からの要望でカーブミラーなどを設置されているが、どの地区にどのようなものが設置されたか。また、区画線の点検は。答え、カーブミラーは、町道阿古谷民田線、橿原15号線、ポストコーンの設置は、伏見台1、2号線、清水二条寺線に。また、路肩に夜間の反射鋲を、差し組み夕田線のカーブの一部に設置した。区画線は若葉など町内で約5000メートルに設置したが、薄くなっているところは多く、今後も要望などを精査し、点検する中で優先順位を決め実施する。平成27年度各会計別決算状況。平成27年度各会計別決算状況の表を、会計区分、収入、支出、収支差引残額の順に読みます。一般会計、106億9532万円、100億2012万円、6億7520万円。続いて特別会計、国民健康保険、38億3350万円、36億8788万円、1億4562万円、介護保険、20億1852万円、18億9425万円、1億2427万円、後期高齢者保険、6億2986万円、6億1805万円、1181万円、農業共済、2203万円、1080万円。 1123万円、奨学金721万円、540万円、181万円、合計172億644万円、162億3650万円、9億6994万円、表終わり。なお、各会計ごとの決算額を表示単位未満で端数処理をしているため、実際の決算額と一致しない場合があります。一般会計、収入・支出の内訳の円グラフを読みます。収入のうち自主財源は 47.6% で、その内訳は徴税 33.5%、 35億7874万円、繰越金 6.5%、 6億9990万円、繰入金 3.0%、3億1726万円、使用料及び手数料 1.8%、 1億8838万円、その他 2.8%、 3億237万円。依存財源は 52.4% で、その内訳は地方交付税21.6%、 23億1419万円、国・県支出金 15.5%、 16億6086万円、調裁 7.9%、 8億4181万円、贈与税交付金 7.4%、7億9181万円、収入終わり。支出の内訳、民生費 29.7%、 29億7360万円、総務費 16.9%、 16億8955万円、教育費 13.6%、13億6521万円、衛生費 10.6%、 10億6393万円、土木費 9.4%、 9億4471万円、交際費 6.8%、 6億7820万円、消防費5.3%、 5億3309万円、その他 7.7%、 7億7183万円。円グラフ終わり。決算審査特別会計総務文教常任委員会での主な質疑。農業共済関係2件。1、問い、農業について高齢化が進んでいるが、今後の農業や農業者のあり方、見通しはどうか。答え、本庁だけでなく、高齢化、担い手不足といった農業を取り巻く状況が厳しい。このような中、平成27年より国において農地中間管理機構が創設され、農地の貸し出し、借り入れができる制度も新たにできた。農業については生産だけでなく、景観形成や生物多様性といった多面的な機能を持つことから、積極的な農業展開に取り組みたい。2、問い、農作物に被害が発生した場合、農業共済制度によりどのくらい救済されるのか。答え、例えば水稲については3割以上、一筆評価方式で実施しており、4割の被害であれば3割以上の部分の隙間である1割相当額の減収に対しての保証となる。 続いて生活建設常任委員会での主な質疑。国民健康保険関係。問い、国民健康保険の広域化についてどういった取り組みがあったのか。答え、社会保障改革プログラム法が成立し、平成27年5月27日に国民健康保険法の改正がされた。これに伴い、県と市長が保険者となり、運営する形となる。今まで行っていた医療の給付や付加、徴収の保険事業は引き続き市長で行うが、財政運営は県で行う形となる。詳細については審議中であり、一定の方向が決まれば報告する。介護保険関係。問い、介護度の全体の傾向は、また介護認定に対する不服申し立ての状況は。答え、要介護度の認定率は減少傾向にある。平成27年度全体1372人のうち、要支援1は321人、要支援2は159人、要介護1が284人で、要支援1から要介護1までの構成率は 55.7% で、比較的軽度の認定者が過半を占めている。また、不服申し立てはなかった。後期高齢者特別会計については質疑なし。いずれも全会一致で認定。知らせ。皆さんも議会委員会を傍聴しませんか？町議会では身近な問題を議論しています。まちづくりを一緒に考えてみませんか？傍聴の手続きは簡単で、当日議会事務局で傍聴受付簿に住所・氏名を記入していただくだけで傍聴できます。議場20人、委員会室10人まで。3月定例会の日程、予定。本会議の日程、第1日、2月22日水曜日、議案審議など。第2日、3月1日水曜日、議案審議、代表質問。第3日、3月3日金曜日、一般質問。第4日、3月24日金曜日、議案審議など。常任委員会の日程。総務文教常任委員会、2月23日木曜日、3月6日月曜日、3月7日火曜日、3月8日水曜日。生活建設常任委員会、2月27日月曜日、3月9日木曜日、3月13日月曜日、3月14日火曜日。いずれも午前10時からで、議事の都合により変更する場合があります。7ページ委員会の活動報告。総務文教委員会。奨学金条例より使いやすく一部改正。12月13日委員会を開会。付託3議案を審査。主な質疑は次の通り。一般会計補正予算について5件。1、問い、ふれあいバスの購入が町ではなく阪急バスで代替購入となったが、費用負担の形態は。答え、購入代金は通常の運行委託料に来年度から5年間上乗せして支払う。2、問い、今後ふれあいバスを町で所有するのか委託にするのか、これまでの経緯と今後の考え方は。答え、今回共生の地域づくり補助事業が不採択となったことにより、阪急バスとの協議の中で 町より阪急バスによる購入がより安価であると判断した。今後基本的には町所有と考えているが、財源見合いの中で町が有利になるよう考えていく。3。問い。ゴミネット容器新規購入について取り替えの基準はどうか。答え。一昨年にアンケートを実施し、交換が必要なものは昨年、今年の2年間で全て交換した。今回の補正計上は、当初の申し出や計画以外の使用不可能な容器を順次交換するための経費である。4. 問い。白金小学校のトイレ改修について中断したと聞いていたが、今回の予算で全面改修するのか。答え。平成25年に大規模改修の実施計画を行ったが、国庫補助が措置されず今に至った。今年度の国の補正予算において前倒しで補助金措置がなされたため、この機に予算化し全面改修する。5問い。木敷物の立木小安観音の屋根部分について改修後も同じような屋根になるのか。答え。屋根については吹き替え、外壁は木板の張り替え、土壁は塗り替えを考えている。稲川町奨学金条例の一部改正について3件。1問い。選考委員会がなくなったが、貸付希望者が多数の場合の扱いは。答え。予算の範囲内、所得基準内であれば対象としたい。予算以上の申し込みがあった場合は、補正予算も念頭に入れて考えていきたい。2問い。条例改正の周知は。答え。中学生については3年生を対象に、高校生については各学校に情報提供を説明し、多くの方に利用されるよう工夫する。3問い。休学・退学に伴う貸付金の返還で直ちにの考え方と返済期間の考え方は。答え。当該条例で直ちに返還させることができるとしているが、その時の状況を確認し返還猶予も検討する。また前貸の部分については返済計画を立て計画的な返済を考えている。いずれも全会一致で可決。法務文教常任委員会の先進地視察レポート2件。その1、交通施策について考える。11月21日秋田県秋田市。町内のバス路線廃止などに伴う代替交通やデマンド式乗り合いタクシーについて、本町同様山間部の多い秋田市の取り組みを視察。抱える課題も似ており、参考とすべき点が多い。その2、子どもの学力向上への取り組みを学ぶ。11月22日秋田県東成瀬村。人口2800人の村で全国トップクラスの学力を誇る東成瀬村の教育への取り組みを視察。規模的には睦瀬中学校とほぼ同じで、本町の子どもたちを一番に考えたときどうあるべきかを学んだ。委員会の活動報告。生活建設委員会。企業立地促進条例の制定。12月14日に委員会を開会。付託休議案を審査。主な質疑は次の通り。一般会計補正予算について4件。1問い。臨時福祉給付金支給事業費として対象の4469名分の名簿を使用されると説明があったが、個人情報などの管理は。答え。 個人情報を遵守することは当然であり、そのように指導している。2. 問い。道路維持補修費で2000万円、公園緑地管理費500万円と入札残が多いが、業務内容が業者により異なるのか。答え。道路と公園を合わせ全9件の契約があり、業者は異なるが、町担当職員と業者間で打ち合わせをし進めている。業者によって大差はない。3問い。入札の仕組みとして一定の内容を保証するために最低の金額などを定めているのか。答え。道路公園とも委託業務で取り組んでおり、委託料という性質から最低価格制度は現在のところは設けていない。4問い。原広根線道路新設改良費で増額されており、残土処分をネクスコから他の場所に振り替えるとあるが、詳細は。答え。道路工事などにより発生残土については、事業地間で盛土などの流用できない場合、処分場で適正に処分するとなっている。ネクスコ事業用地での受け入れが困難となり、7000立方メートル程度を処分場での処分費と運搬経費などを増額補正をした。国民健康保険特別会計補正予算について。問い。基金積立金について国民健康保険が県に移行した場合の取り扱いは、基金は本庁に残るのか。答え。基金はそれぞれの市長の取り組み、市長の裁量によって運用される。本庁に残る。企業立地促進条例制定について。2件。1問い。固定資産税、減水負担金、下水道受益者負担金を免除するとなっているが、具体の金額は。答え。固定資産税の課税免除、減水負担金、受益者負担金の免除額は全体で約3億6000万円程度と考えている。地区外のインフラ整備で約1億6000万円と考えている。2問い。減水負担金、下水道受益者負担金は公平の原則と聞いているが、補助金や助成金方式を取らなかった理由は。また補助金、地方債の活用と財源の手当は。答え。事業支援は町単独の一般財源と考えている。補助や記載は考えてない。インフラ整備は基本的に地区内は事業者負担で、町の支援は事業区域外のインフラ整備である。いずれも全会一致で可決。11月28日に委員会を開会。継続調査事項、産業拠点地区におけるプロロジスパークを視察した。生活建設常任委員会の先進地視察レポート。女性消防団員採用の経緯、組織編成。11月16日京都府綾部市。11月17日福井県大野市。京都府の女性分団員の活性化について、11月16日京都府綾部市を視察。男性だけの消防団に女性の視点を取り入れることで消防団員の活性化を図る。愛称シルキーファイヤーと名付けられた。福井県女性分団員の特色。11月17日福井県大野市を視察。ゆいのふるさと女性分団は先人から受け継いできた。お互い助け合いを大切にする心。100名女性が集まりスタートした。9ページ。ここが聞きたい一般質問。町の考えを問う。第384回定例会一般質問の表を。質問順。 質問者氏名、質問事項の順に読みます。1、福井住江消防消防団へ女性の登用を、稲川町の町おこしに漁業の推進を。2、加藤育子救急体制について、お薬手帳必要性を広報することについて、子育て世代包括支援センターについて。3、池上哲夫ゴミ当番を廃止し町の業務で行うべきでは、高齢者の交通費助成について。4、山田京子超高齢社会に対する施策・対策について。5、坂本弘子災害に強い町づくりについて、放課後等デイサービスの設立を。6、丸山淳いじめ解消などについて、ICT 活用について今後の見通し。7、下坊達夫信号機の設置と大型通行禁止について。8、下上道夫中学生の姉妹都市派遣事業について、青年貢献制度の研修と貢献人養成講座について。第二庁舎への渡り通路に明かりと手すりの設置を。9、岡本信次統一的な基準による地方公会計制度について、文化財の効果的な発信・活用について。今日終わり。続いて各議員からの主な質問。福井住江議員より、本町の町おこしに漁業をなど2項目あります。問い、かつて稲川はうなぎが遡上し、アマゴ、アユなどが生息する豊かな川だったが、下水道が完備しても以前のような豊かな川には戻っていない。稲川が再びうなぎ釣りの可能な漁場となる環境を取り戻したいと、平成25年、ただや稲川漁業協同組合ではうなぎの稚魚を放流した。公的環境水を使った漁業を導入することが本町の町おこしにつながると確信するが。答え、地域振興部長、公的環境水を用いた養殖業について、その技術発展と実用化について農林水産省の動向を注視していく。問い、綾部市大野市では女性消防理員を採用し、消防団にも女性が入団し、消防防災訓練、火災予防訓練、高齢者住宅防災訪問など、女性の特性を生かして地域住民への災害予防広報の推進を図っている。本庁も入団者が年々減少しているので、女性の登用を実施するよう提案する。答え、消防庁、分団に1名、団本部付けに4名の女性団員がいる。今後も女性の登用を検討していく。加藤育子議員より、お薬手帳必要性の広報に町の考えはなど5項目あります。問い、お薬手帳の必要性を医師会や薬剤師会に協力を求め広報する必要があると考えるが、町の考えは。答え、生活部長、町広報などに掲載し、健康教育のさまざまな機会を捉え、周知・啓発を図っていく。問い、救急救命士の救命措置の範囲が拡大したが、本庁での実施状況は。答え、消防庁、心肺停止前の静脈確保実績は1件あった。問い、全国的に救急の不搬送が増えているが、本庁の状況は。答え、消防庁、平成23年から5年間の平均は114件で、出動件数の約 8.6% である。問い、心肺停止の状態の患者を搬送する際、蘇生処置を本人や家族が望まない場合の対応は。答え、消防庁、 心肺蘇生法のみを実施しながら搬送することになっている。問い、子育て世代包括支援センターの整備状況は、また窓口はどこになるのか。答え、生活部長。保健センターと子育て支援センターを子育て世代包括支援センターと位置づけ、両センターが連携を密にして支援を実施していく体制を平成29年度から実施する。池上哲夫議員より、ゴミ当番を廃止し町の業務とすべきなど2項目あります。問い、ゴミ当番はあと5年したら私はできなくなる、そうなれば迷惑をかけられないので稲川町に住み続けられなくなるとの声が日増しに増えている。当番支援をと19年22年と質問し、有料ではあるが代行サービスが開始された。しかし松尾台伏見台を筆頭に急速に高齢化が進む、今後ゴミ当番ができないとの声が増えていくとの認識は。容器の設置・回収は行政で行う考えは。答え、地域振興部長。ゴミ出しや容器の設置・回収が大きな負担になりつつある現状は認識している。地域の状況も踏まえ今後総合的に検討したい。問い、本町は南北に長い上、県道までも距離がある。阪急バスの便数も少ない。ふれあいバスは急な利用はできない。タクシーで阪急バスに乗り継ぐなど、阪急バス、乗せ電車、タクシーも利用できる交通費助成の考えは。答え、生活部長。ふれあいバスだけでは高齢者の多様なニーズに応えられていない。本庁の実情を踏まえつつ、他市庁の状況を調査・検討したい。京子議員より、認知症に関する冊子や場が必要ではなど4項目あります。問い、認知症の早期発見や受診の動機付けにもなる物忘れ診断の機器を検診時に活用するなどの取り組みが必要だと考えるが。答え、生活部長。より多くの方に使っていただけるよう、今後は UI センターのロビーに常設したい。問い、認知症に関する介護サービス、相談先などがわかる冊子や場が必要では。答え、生活部長。認知症状に応じ、わかりやすくまとめた冊子の作成と、健康福祉祭りなどのイベント開催時に相談の場の開設に取り組む。問い、ふれあいバスのバス停にベンチなどの配慮があっても良いかと考えるが。答え、企画総務部長。ふれあいバスのバス停の多くは歩道を専用する形で設置している。ベンチは歩行者の安全面からも問題があり、設置は考えていない。問い、ゴミ屋敷に関する条例が必要かどうかを含めた検討会の進捗状況は。答え、地域振興部長。支援や対策を検討する協議会設置に向け進めている。条例制定は行わず、関係機関と連携し適切に当事者へアプローチし、事案の解消に向けて取り組みたい。坂本弘子議員より、住民の安全を守る被災者台帳の作成はなど4項目あります。問い、災害が発生した場合、被災者の援護を総合的に実施し、住民の安心と安全を守るべく被災者台帳を早急に作成すべきでは。答え、企画総務部長。発災後速やかに作成するため内容を検討し、本年度の整備に向けて進めている。問い、庁舎が被災しても住民に素早く対応できる被災者支援システムの導入は。答え、企画総務部長。現状ではエクセルによる被災者台帳の運用を考えている。 今後も効果的なシステムについて調査研究を進め、導入の検討も考える。問い、災害弱者の避難方法と避難場所について地域の福祉施設との連携が必要では、また支援が必要な人が一目でわかる工夫は。答え、企画総務部長、地域と共助の取り組みを関係課と連携し進める。福祉避難所は一箇所で、今後地域の福祉施設との協定に関し調整が必要。また災害弱者に効果の高いものを必要に応じて用意。問い、放課後等デイサービスの利用数と町内での設立は。答え、生活部長、利用者数は合計で69人。ニーズが高まることにより民間の参入が図られるものと理解。丸山淳議員より、いじめ対策のグループ討論形式の見解など3項目あります。問い、小学校と中学校のいじめ認知件数の現状は。ここで2016年10月24日の国のいじめ対策防止対策協議会の提言よりの抜粋を読みます。いじめの定義、一定の関係にある子どもが行う心理的または物理的な影響を与える行為で、当該の子どもが心身の苦痛を感じているもの。重大事態、いじめで心身や財産に深刻な被害が生じた疑いがある状況。抜粋終わり。答え、教育部長、平成26年度小学校では21件、中学校では18件、27年度小学校では23件、中学校では12件。成長過程にある児童生徒が集団で学校生活を送る上で、いじめはどの子どもにもどの学校でも起こりうるものと認識している。だからこそ昨今の自殺事案が続いている状況の中で、児童生徒が発するいじめの兆候を見逃さず、いじめの未然防止に努め、不登校児童生徒数のさらなる減少に向けて取り組む。問い、グループ討論形式の授業方式についての本庁の見解は。答え、教育部長、いじめ防止のための授業展開は様々な手法があるが、グループ討論という手法はクラスの実態に応じて行うことによって大きな意義があると考える。問い、 ICT 設備の導入前と後の児童生徒の変化は。答え、教育部長、児童生徒の意識調査でよくわかるようになったが 83% で理解が高まっている。下坊達夫議員より、原広根線上野地内に信号機の設置をなど2項目あります。問い、町道差し組み雄田線と交わる都市計画道路原広根線の交差点とパークタウンとの交差点に信号機の設置が必要ではないか。答え、地域振興部長、本年度末の供用開始に合わせて2カ所の交差点に新たに信号機を設置されるように兵庫県公安委員会に度重なる協議と要望を行い、結果本年度末までに両交差点に新たに信号機を設置されることが方針決定されたと川西警察より聞いている。問い、町道差し組み雄田線の上野地内での大型通行禁止を以前平成25年の6月12月でも質問をしたが、依然として大型通行規制となっていない。しかし都市計画道路が本年度末には開通する。また上野5号線も新名神高速道路インターに接続されるため、上野地内での大型通行禁止を上野自治会全体の総意として再度要望が提出された。町の考えは。答え、地域振興部長、27年度の 県公安委員会の回答では、大型車通行実態や交通事故発生状況を調査した上で、大型車両などの通行規制の可否を決定するとの回答を得ている。下上道代議員より、庁舎通路の明かり対応と手すりの設置はの1項目です。問い、本庁舎と第二庁舎にわたる通路は、冬が近づくとともに夕方になると暗くなるが、通路にもかかわらず照明がなく暗い状態である。またなだらかなスロープで、高齢者や足の不自由な人には何か捕まるものがなければ非常に歩きにくい。天気の良い日はまだ良いが、雨が降るとタイル張りの通路は歩行者としては不安の高い場所となる。役場が開庁している間は町民に最善の注意を払うべき。この通路の明かり対応と手すりの設置についてどのように考えるか。答え、企画総務部長、手すりは緊急車両の横断通行に支障がない部分、本庁舎エレベーター横、自動扉から約10メートルまでの部分に限り、手すりなど設置可能と考える。照明については、当該通路を含む必要な箇所への照明などの増設に加え、正面玄関や南玄関など、照明器具のある場所については、点灯の徹底、点灯時間の季節ごとの調整により、来庁舎の安全確保に努めたい。その他の質問、中学生の姉妹都市派遣事業について。岡本信次議員より、文化財行政の基本的な考えはなど3項目あります。問い、文化財の効果的な発信・活用についてどのような事業を展開しているのか。答え、教育部長、講座・講演会や展示・見学会などを催し、町内外の住民に文化財に触れる機会を提供している。問い、定期的な文化財の公開に取り組むべきではないか。広根遺跡の埋蔵品の展示や遺跡説明板の設置はどうしていく計画か。答え、教育部長、定期的な文化財の公開は、文化財をより深く知ってもらい、後世に残すためにも大切であり、検討課題にしたい。遺跡説明板の設置は、地域の理解・協力が不可欠であり、今後地域と協議していく中で結論を出したい。問い、文化財の地域振興などへの活用のため、悠久の館に物販的な機能整備を求めるが、町の考えは。答え、教育部長、今後魅力的な商品の活用から制作販売まで協力してもらえる団体や事業所の申し出があれば活用を考えていきたい。その他の質問、統一的基準による地方公会計制度について。14ページ、研修会などの報告。全国町村議会広報研修会に参加。平成28年10月26日水曜日、東京セーンバッハ茶房。赤羽博之氏、豊田健一氏、吉野正明氏による講演・講習を受けました。伝わる文章とは、読んでもらえる記事とはの講演と、優秀作品の評価内容の説明や公表など、今後の広報誌編集に役立つ講演・講習でした。議会広報特別委員会先進地を視察。平成28年10月27日木曜日、埼玉県寄居町。寄居町議会広報委員長より、寄居町の編集作業の流れの説明がありました。本庁と違う点は多々ありましたが、事前に委員長・副委員長で打ち合わせをした後、編集会議を持つ。また印刷業者も編集会議に参加し、 直しをその場で確認できるという効率の良い編集作業をされているなど、本庁も見習いたいと感じる点が多くありました。議員研究会に参加。平成28年11月15日火曜日、兵庫県稲美町、稲美町コスモホールにおいて、平成28年度兵庫県町議会議長会主催の議員研究会が開催され、県下12町の町議会議員が参加。東京大学教授の金井俊之氏から、真の地方創生実現に向けた地方議会の使命と題して講演があり、今後の地域創生への取り組みに大いに参考となりました。全議員研修会を開催。平成28年12月2日金曜日、稲川町役場第二庁舎。兵庫県町議会議長会事務局長の山形恵子氏を迎え、議会運営についてをテーマに、一般質問、委員長報告、委員会運営、委員会の特性、委員会の権限、所轄事務等の調査など、議会運営に関する講義を受けました。5ページ、復活オウレンジャー。稲川追跡調査隊、過去に行われた一般質問のその後を追跡調査隊オウレンジャーが調査しました。第27回のミッションは次の2つの質問のその後です。質問その1、障害者の就労生活支援施策は、平成24年3月定例会での本庁が目指す障害者の就労支援施策はとの質問に対し、障害特性を見極め支援していく、雇用環境の厳しい社会情勢だが、本人の障害特性を見極め、その人に合った就労の場をコーディネートして本人の就労を支援するとの答弁がありました。そして現在は就労に関するさまざまな相談支援を実施している。UI センター内の稲川町障害者就労支援センターにおいて、障害のある方の課題やニーズに応じた就労に関するさまざまな相談支援を実施している。平成27年度は13名の就職ができた。質問その2、耕作放棄地遊休農地の防止と再生は、平成25年9月定例会での、近年農業経営者の高齢化や後継者不足、経費負担も大きく耕作放棄地が増えている、耕作放棄地再生利用対策など各地で多様な実践がされているが、本庁の取り組みはとの質問に対し、農地の利用集積や仲介斡旋を進める。平成21年、22年度に緊急雇用就業機会創出事業を活用し、1.6 ヘクタールの遊休農地を解消した。農地の利用集積、新規就農者の受け入れ、そばの作付け支援により発生防止に努めているとの答弁がありました。そして現在は遊休農地対策が強化された。農地法及び農業委員会法の改正により、遊休農地に対する調査や指導の実施、農地利用の最適化を推し進める農地利用最適化推進委員が新設されるなど、遊休農地対策が強化された。16ページ、新春を迎えご挨拶を申し上げます。稲川町議会議長久保宗和、副議長石井洋二、議員南初夫、下坊達夫、福井住江、池上哲夫、中島隆夫、西谷八郎次、宮東豊和、丸山淳、下上道夫、加藤育子、山田京子、東 ひづめ克幸、坂本ひろこ、岡本信二。子供たちの声、旅立ち。中谷中学校3年、渡辺日夏。旅立ちに別れはつきものだ。旅立てば出会いがつきものだ。だから別れを恐れないで、前を向いて突き進んでいこう。でも悩んだ時、これまで出会った人を思い浮かべよう。必ずそこに答えが待っている。私にはそんな出会いがあったと言えるように。私の誇る町、稲川中学校2年、木村夏希。緑の視線に囲まれて、真っ黒な夜に白い星が輝いている。赤、黄、緑の美味しそうな色した給食に、毎日自然と笑顔があふれてくる。それでも時々白と黒のビルだらけの街に住みたくなって、でもやっぱりここにいると落ち着いて、それが私の誇るこの街。練習後期、昨年はリオオリンピックで日本は41個のメダルを獲得し、感動の連続でした。しかし一方では熊本地震により多くの方々が犠牲になり、甚大な被害を被りました。また年の瀬に発生しました糸魚川大火災でも多くの方々が被災されました。心よりお見舞い申し上げます。日頃から防災への自助の取り組みと助け合いの共助の気持ちが大切であると実感する今日この頃です。稲川議会だよりは、議会と町民の皆さんのパイプ役として、これからも分かりやすい紙面作りを心がけて取り組んでまいります。本年もご愛読をよろしくお願いいたします。議会広報特別委員会、坂本ひろこ。稲川議会だより、発行、兵庫県稲川町議会。編集、議会広報特別委員会。郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。 電話 072-766-8710、 ファックス 072-766-8882。 ホームページアドレス http://www.town.inagawa.jp 以上で稲川議会だより12月定例会第162号を終わります。